なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第226回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
このそんなことないっしょ、
はい、
今度の4月1日をもちまして、
はい、
丸7年経つということが判明いたしました。
もうそんなやってるんですか。
なんだかんだで7年やってます。
7年、
もうね、7年前の、
はい、
4月1日にスタートしようって決めたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうだから収録したのは3月の最終週とかに初めて、
うんうん、
ね、たどたどしい喋りでね始めてで、まあなんだかんだ途中休みながらね、
うんうん、
途中大腸がんになって入院もしながら、
重い重い重い
で、そのがんになったことで僕はポッドキャストを続けてていいんだろうかなんて悩みながら、
うん、
なんだかんだでどうにかあと約1ヶ月で丸7年。
7年ですか。
もう竹内頑張りました。
頑張りました。これは本当に頑張ってると思う、
ねね、で、あれですよ、我々のそんなプロジェクトもだから丸7年ですよ、
うん、ねえ、すごい時間ですよ、
ね、そんなプロジェクトってのは一番最初は2人で始めたんです、
うん
ね、僕とあと渡辺くんって人とね2人で始めたんです、うんうん、で2人でやってるんだけどなんかちょっと大きなグループでやってる風に見せかけたいよねって言ってそんなプロジェクトっていう
あ、横島だ横島だ
そうそうそう、なんかちょっと2人でやってる感じは出したくないっつって、たくさん周りにスタッフがいるんだぞっていう雰囲気だけ出したくて、
そのためにプロジェクトという名前を、
そうです。そしたらもうあれですよ、今やほらメンバー何人ですか。6人7人、
まあそんぐらい
ね、そんぐらい、もういい加減
そんぐらい、
ね、番組も今現在配信してるのは4番組ですけど、
うん、
まあ今休止してたりもう終わっちゃった番組、終わったったったった終わっちゃった番組なんかね入れるともう7番組8番組ぐらいなんだかんだで配信してるのかな。
これは堂々とプロジェクト言っていい、
うん、ありがたいお話ですよ。それも全て、私の努力の賜物です。嘘です。
分かってるからリスナーさんのおかげです。一回クッション挟みましょう。
これリスナーさんのおかげです。聞いてくれてる方がいなかったらほらやっぱ続けられないわけですから、どんなにね。
そうですよ、
ね、配信しても誰も聞いてなかったらね、ただの独り言ですから。もうこれ
そうですよ、うん、悲しい。もう
ありがたいお話です。そんなめでたいお話の後に、
はい、
今週どんなお話をするかといいますとですね、
うん、
僕のツイッターのツイートを追っていけば大体わかる、ね、3月8日、ね、
3月8
日に僕がツイートでね、
うん、
ショックなことがありましたツイートしてるんですよ、
はい、
どうもねショックなことがあったらしいです、この日。
あったんですか、
うん、でなんですけど僕大体ショックなことがあるとこれはね、うん、ポッドキャストで喋るネタができるっていう反面ちょっと嬉しい部分もねあって、
前向き、
なんかねどうにか許せるんですよ、嫌なことがあって、
うんうん、
なんだけど、
うん
うんうん、その日ねもう一つツイートしてて、
うん
うん、これはポッドキャストで話しても楽しい話にならないかな、てんてんてんっていうツイートしてるんです。
ダメなやつだ。
ダメな、本当にポッドキャストで喋ったらこれただ面白く ただ辛い話で終わっちゃうかなっていう。
そんなことがあったんですか。
でね、その次の日ですよ、うん、
はいはい、
次の日の朝だったかな、これツイートしたの、ね、
うん、
うまくいかないときは何もかもうまくいかないっていうツイートをしてました。
あー、どんどん落ち込んでいくやつだ、
ねね、でツイッターってほらいいねってハートマークでいいねって
つく
じゃないですかね、
うんうん、
ショックなことがありましたに対してね、うん、いいねって言ってくれた人が6人 ねなんかいい、よかったらしいよ、なんか僕がショックなことが起きることがとてもいいねって思う人がね6人。
励ましてるの、励ましてるの、
ね、励ましてるので、翌日にほらうまくいかないときには何もかもうまくいかないっていうのは4人、いいねって言ってくる。
いいね ねしかないからしょうがない。
これ言う和田さんがさ、ちょっと今落ち込んでるんだよねって言った時に僕がさ目の前でいいねって言ったらすっげえムカつかない？
あ、もうぶん殴る。
ね、だよね。ツイッターっておかしな文化が。
しょうがないの、そういうのしかないから。
そうなの。そうだね。かわいそうだねっていうのも作ろうよ、ちょっと。いいねだけじゃ。うん。
まあ、そういう時は頑張ってとか言葉でね、うん、送ってあげるといいのかな、
ね、あ、そうね、そういうのをお待ちしてツイッター、僕のツイッターをフォローしてる皆さんはね、ぜひよろしくお願いします、ね、いろいろね悩んだ逆あまりにもショックなことが起きたので、これは後で何が起きたかは話しますんで、
お、
あ、置いときましょう、置いときましょう、
聞きたいような聞きたくないような
ということで、ね、今週ね、はい、久しぶりにまたうん、おすすめしたいこれ商品というかねサービスがありまして、
サービス、
これはねちょっとまた IT っぽいような話にもなっちゃうんですけども、
お、
多分ね多くの人がこれそんなサービスあるのって思ってくれると思うのでぜひ紹介したいと思いますね、これもちょっと紹介したいと思います、あとは、
はい、お願いします、
畑中さんの、人気コーナー
あ、
ね、まだ1回しかやってないですけど超人気コーナー、畑中さんに聞いてみないとねっていうね、畑中さんに相談とか質問して畑中さんがふわっと答えるコーナーですね、これもありますんでとりあえずね最後まで聞いていただければなと思います、いうことでございまして、今週もたくさんお便りいただきました、
はい、
はい、お便りいただいた、リスナーさんのお名前を丁寧に優しい気持ちで僕を慰める気持ちを込めて和田さんがリスナーさんの名前を読んでいただきます、読んでいただきますじゃおかしいなよろしくお願いします、
はい、今週お便りをいただいた皆様のお名前です。ポンさん、金麗塚さん、隣の奥さん、たけしんさん、ママウサギさん、奥ちゃんさん、マッキーさん、げんぞうさん、メガチャウダーさん、札幌マーシーさん、鍋さん、節眼マニアさん、竹内 B さん、以上の皆様からいただきました、
ありがとうございます、
ありがとうございます。はい、
何の話かしよう、
それはあなたしかわからない
とりあえず僕が職場で恥をかいた話からしようか、まずはね、おお、商品の紹介はこの後、
この後
僕がね、僕仕事してるんですよ、
ね、おしてる、
普通のサラリーマンなんです、
うん、
ね、で普段は営業職なので、
うん、
車でね、
はい、
いろんなお客様に商品買ってくれよ、頼むよって言って回ってる、
そんな営業してるんです、
お仕事をしてまして、まあなかなか成績が上がらなくてですね、上司に怒られるという生活をしてるんです、うん、でまあ、朝と夕方は車内と言っても畑中さん車の中じゃないですよ。ね、会社の中にいるわけですね。で、和田さんのさ番組でさ「そんない雑貨店」って番組あるじゃないですか。
ございますね。
ね、あれ好きで僕聞くんですよ。
あら、ありがとうございます。
営業者の中でね、
はい、
暇つぶしに、あ、違う違う、
暇つぶしに、
いやもう 暇なんか全然ないんだけど忙しく働いてるんだけども。
うん、
和田さんの話を聞くことによって何か癒されるんではないかなという期待を込めて、
ありがとうございます。
で聞いてて、そんな雑貨店聞いてて、で、まあ、会社に着いちゃったんで夕方ね、
はい、
で前止めて、
うん、
で会社戻ったんだよね、
うん、
で、まあ、パソコン広げて、
はい、
でスマホの充電がまあちょっとなくなっちゃったんで、ちょっと充電しようっつって
うんうん、
ケーブルつないだのさ、
はい、
したらね、なんか操作しちゃったんだろうね、なんか押しちゃったんだろうね、静かな車内に、
うん、
大きな声で和田さんの エコーのかかったそんな雑貨店っていう、
はい、やめてちょっとそれは竹内さんも恥ずかしいかもしれないけど今聞いた僕も恥ずかしい
あの上司もいるんだよそこにはね、うちの社長もいますよ、ねね、いろ社員がみんないますよ、その中で和田さんのエコーのかかったそんな雑貨店やめやめやめ、そんな時にまたね止めらんないんだよ、もうどうしていいんだか分かんないあーっつって、ね、そんな恥をかいたっていう話
あーもう教えないでほしかった、
なんで
僕も今恥ずかしい、
だからあの なんだかよく分かんないけどうちの会社の人間はみんなそんな雑貨店っていうワードは知ってます、
やった
そして和田さんの声もなんか聞き覚えがある声になってます皆さんね、
ひっそり聞いて
気をつけてくださいね、皆さんもポッドキャストね、この番組を聞いてくれてる方たくさんいると思いますけど、ね、誤動作で、うん、あの例えばあの電車の中でね急に静かな電車の中で急に、ね、
ご迷惑にもなるから、
ね、そんなことないでしょ第何回ですなんていうのが出てきちゃったらもう恥をかきますんでね、
びっくりですよ、
みんなあの内緒で聞いてるんですから皆さんリスナーさんそれぞれ、ひっそりと聞いてください、
ね、
そんな話そんな
うわちょっと汗かいた、
ねね、まあ、そんな話はいいんですけど、
はい、
あの僕がショックなことがあったっていう話は、
うんうん、
後にします、
後
にします、
はい、
いい話からしましょうね、
あとりあえずそうしましょう、いいそうしましょう、
もう久しぶりにもうリスナーの皆様におすすめしたいサービスが見つかりまして、これをねぜひご紹介したいんですよ、はい、和田さんって今、はい、スマートフォンはどこの契約ですか、
OCN モバイル1、
あそうなの、ソフトバンクとかドコモとかじゃなくて
OCN と書いてありました、
あ OCN で、うん、月何パケットって月何ギガのプランを契約されてます、
ね、3ギガまで
3ギガまでのやつを使ってる、うん、あまり外で動画見たり、うん、そういうのはないのかな、
見ないですね外では、
見ることはないんだ、
うん、
畑中さんは、
はい、
畑中さんはスマホはどこ契約してます？
うん、スマホ、ですね、私、うん、Y モバイルのピッチを持ってまして、で、ソフトバンクで使ってた iPhone5S を、うん、楽天モバイルの、うん、なんだっけ、ポケット、モバイルルーターに SIM 突っ込んで、うん、で電波飛ばして使ってるって感じです、
特殊だね、
はい、
まず Y モバイルの携帯を1個持ってるんだ、うん、ピッチを持ってるんだ、
そうピッチを持ってます、
この時代に
そう通話専用で
通話
専用 でも iPhone は持ちたいから、うん、iPhone5S をずっと持ってて、うん、でもソフトバンクの機種だから、うん、SIM が SIM フリーじゃないので、うん、
モバイルルーターを別で契約してるわけ
だ、そう
特殊だね、
グレードアップすればいいんですけど、
で、なんだっけ、 iPad とかも持ってなかったっけ畑中さん、
持ってましたけど、うん、眠ってます、
眠ってる、
はい、初代なので、
じゃあね、このサービスは多分どちらかというと畑中さんにおすすめかな、
お
うん、モバイルルーターなんですよ、
うんうん、
モバイルルーター、うんうんうん、3ギガとかって、
うん、
あれですか、うん、ちょっと足らないって思うことってないですか、
うん、なんか前は全然足りなかったですけど、うん、今光入れてるから全然足りてます、
家に回線を入れたから、
そうそう、
はい、今外では、あ畑中さんは外であんまり動画とか見ないタイプ、
見ないですけど、使えるんだったら見ますね。
そうなんだ。ね、例えばね、はい、3100円払えば、
はい、
100ギガ使えるよっつったら安いと思わない？
え、 でしょ。それで制限とかは
ないない、あの3日で何ギガとか、
はいはい、
そういう制限は一切ない
ない、うん、あ、いいじゃないですか。
だから1日目に100ギガ使い切っても OK だし、
うん、
1ヶ月100ギガをねこまめに使っても OK だし。
え、1日100ギガですか。
1日100ギガ使い切っちゃってもいいのよ。いや1ヶ月で100ギガだから。
ああ、そうそう、でもその次の日からは使えないってことですか。
そうそう、その、まあ、100ギガ使わないでしょ1日で。何をやろう、何をやろうとしているんだね。でね、もっと言っちゃうと、例えば今の3100円です。で、3696円払うと、うん、もう100ギガっていう制限すらない。どこまで、
そりゃ
どこまでも使い放題のモバイルルーター、まずないでしょ他に。
ないない、
そんなサービスが、ね、あるんです。意外とねみんな知らないの。ね、株式会社レグルスさんっていうところがねやってるサービスで、
はい、はいはい、
これが、富士 Wi-Fi っていうサービスをやってるんですよ。富士 Wi-Fi っていうのがサービス名なのかな、ちょっとその辺がねよく僕分かってないんだけど、回線はソフトバンクの回線を使ってて、だ品質としてはもうソフトバンクですよ、
うんうん、
で、4G とか LTE っていうスピードだから、
うん、
普通に下り、まあ、僕が使ってる限りで下り平気で20メガとかのスピードは出ちゃうんで、もう本当に普通の 4G 回線で、全く縛りがない、
うんうん、
普通はさ、
よくないですか。
普通はね、ちょっとサービスいいなって思ってても、
うん、
要は WiMAX とかさ、
うん、
最近の Y モバイルとかだとなんか3日で1ギガ、うん、じゃあ3日で3ギガとかか使ったら、うん、あの翌日は遅いよとかあったりするでしょ。そういうのも一切ない。
いい、すごくいい、
ね、で、先ほども言いましたけども、
うん、
本当に無制限、全くもう極端な話、
うん
うん、1ヶ月で100ギガ使おうが200ギガ使おうが、
うん、
無制限で3696円と消費税、あ、
そうそう、ほ
う
ほ
うっていうサービスと、
うん、
あとは1ヶ月100ギガまで使えるサービスで3100円と消費税っていうサービスと、
うんうん、
2つプランがあるのね、
はい、
でも普通の人だったら月額100ギガってもうほぼ無制限でしょ、はい、これって、
うん、
和田さんもそう思うでしょ、うん、
それはなんかないんですか、何かの縛りは。
何かがありそうでしょ。
あるでしょ。
全く縛りがない、
本当に
速度制限もないし。でじゃあ
そしたら
よく、あとあるのがさ、じゃあその代わりこのサービスを受けるには2年縛りですよとかさ、3年縛りですよって、そうそうそう、途中解約したらすごい高い金額です。これ、ね、途中解約 OK なんです。
そしたら家に光回線引かなくてもいいじゃないですか、もう、
うん、
だからもう今日契約します、今月契約しますと、
うん、
来月解約でもいいです、うん、特に違約金とかかからない。
質問、
はい、
これなんかサービスは1年限りですよとかじゃなくてですか。
ないです。もう1回契約したら基本的にはそのままです。解約しない限りはずっと3、要はあれでしょ、畑中さんが言ってるのは最初の1年間は3100円だけど2年目からは4000円ですよとか5000円、そういうのもないです。ずっとその1つの契約のままです。解約しない限りはね。
でもなんか e モバイルとかも最初そんな感じでなんかどんどんこう厳しくなったじゃないですか、うん、
そう、
うん、
でもしね、うん、もしね万が一ね、万が一、うん、僕もほらサービスだからさ、やっぱり電波ってね、うん、有限だからさ、 あのどうしてもこれサービスが続けられなくなっちゃったとかって、
うん、
であとはみんなでやっぱり電波って分け合うものだから、
うん
まあ、今は20メガ回線スピード出てても、
うん、
これがもしかしたらどんどん遅くなってくる可能性もあるじゃん、
うん
ね、したら、ね、したら解約すればいいわけですよ。途中解約 OK なわけだから。
あ、そうか。
まあそうですけど。
ね。
うん。
で、その会社の側としてはそうやって途中解約されないように努力をしていくわけですよね、きっと。
当然、当然そういうことですよね。
ああ、そうか。
でね、細かいお話をしますと、一番最初に事務手数料っていうのはかかるんですね。
は
いはい、
お、
ん？
事務手数料。
それが？
それが、1000円。
安い。
安いでしょ。
おかしいな。
安いでしょ。どこぞは2000円だ3000円だ取るでしょ。
うんうん。
1000円だ。だからこれで例えばほらモバイルルーターを送ってきてくれるじゃないですか。
うんうん。
送料だけでも結構かかるよ。
あ、そうだ。
うん。
だから事務手数料って安い。1000円は相当安い。
そうですね。
で、何が違うかっていうと、一つね、まず違うのは、うん、これモバイルルーターは買い取りじゃないです。うん、レンタル。
あ、
回線とそのモバイルルーターの本体をレンタルをするっていう形なんですよ。
じゃあレンタル料がそれ以外にかかるってことですか？
全て込み込みで。
ええ、
だから使い放題で一番最初にかかるのは、使い放題の場合は月額3696円と事務手数料の1000円、うん、プラス消費税が最初にかかる、
で
次の月からは3696円プラス消費税だけです。
利益出るの？
で、途中解約の違約金とか、ね、契約解除料ではなし。
大丈夫なの？
でレンタルのこのルーター機器のレンタル料金っていうのは基本料金に含む。で送ってきてもらう、
それが大丈夫だとすると他のプロバイダーは何をやってるの？
うん、
ね、送ってきてもらう時の送料は当然無料。すごいでしょ。でこれにはね、もっとすごいのが、これレンタルだとさ、うん、これ壊しちゃったらどうしようとかさ、
そうです、
その時高いんでしょって思うでしょ、
うんうん、
ね、このね3696円っていう金額の中には、うん、この保証料金っていうのを含んでてね、ま例えば紛失してしまったとか水没してしまったとか、まあ、落として壊しちゃったっていう時でも、
うんうん、
安心サポートがもうこれ料金の中に含まれてますから、保証込み、
大丈夫
でしょ、ちょっと思うでしょ、ちょっと思うでしょ、
うん、
でやっぱりあのやっぱ富士 Wi-Fi とかさ、あのレグレス、ごめんなさい、レグルスさんっていうね、会社名とかってちょっと聞きなじみがないじゃないですか、
うん、
そんなにすごく有名な会社さんではないんで、もう失礼なんですけど、 なのでちょっと大丈夫なのって思うじゃないですか、
うん、
そうです ね、
ね、で僕も正直最初ちょっと思ってた、
うん、
でいろんなそのもう契約してる人たちの意見とか聞いて、
うん、
でサポートにも僕一回電話したんですよ。
で
話を、
しましたね、
話を聞くとあのね、うん、まあ、いろいろとにかくね聞いたことを本当に丁寧にサポートの人も答えてくれるんですよ。
サポートも、うん、じゃあしっかりしてるんですね、うん、
で、まあ、これは大丈夫かなと、他の人のもう借りてる人のその証言というかね、言葉とかね、うん、まあ、自分がサポートにお電話していろいろ聞いた限りの対応金、うん、まあ、大丈夫かなということで、とりあえず僕は借りてみたんです。
お
お、
行動する、はい、
したら、
うん、
ね、まあ快適ですよ。で今現在は、借りて、3月の分をね考えると、うん、3月、約10日間使って、
うんうん、
ね、だいたい18ギガぐらい使ったかな。
おお、じゃあ結構動画とか見ましたね。
だから僕ほら最初に言ったようにさ、僕営業職だから、
うんうん、
外でほとんど過ごすじゃん、 で昼休み動画見てたりさ、まあ、車の中でカーナビを使ったり、あの仕事上でメールやり取りしたり、全部だからそれやっぱり外は自分の回線つかなきゃいけないわけです
よ。ああそうか。
ああ
でそれこそね、あの村内雑貨店っていうポッドキャスト聞いたりさ、
ありがとうございます、
してるわけですで会社でね、そんなに雑貨店なんで出ちゃったしねでこれただのこのね保証の中で一個注意しなきゃいけないのは、
はいはい、
中にやっぱりこのルーターの中に SIM カードが入ってるじゃないですか、このカードをもしなくしちゃったり壊しちゃったりした時だけは4000円かかる。
あでもでも4000円なんだ、
高くない。
まあ、まずね SIM カードなくすことはないですし、ね、
うん、
でね、
いや安いな、
これは安いでしょ。
安いですね。
僕はあの100ギガプランで3100円と消費税っていうのが、ベストな気がする。で、100ギガプラン一つね注意しなきゃいけないのがありまして、100ギガプランは正確には月額3696円と消費税なんです。なぜか、要は無制限の制限なしのプランと同額なんです、本当はね。ただ今現在キャンペーンで、安くなってまして596円安くなってて3100円と消費税。
お
う、っていうことです。だからもしかしたらこの先このキャンペーンがなくなる可能性はゼロではない、
まあゼロではないけどそれでも安い気がするんだけど、
じゃあこれからさ100ギガで月額3696円と消費税って言われても安いでしょ。
安いですよ。
安い
キャンペーンがあるって聞いて僕ちょっとびっくりしましたもん。えまだ下がんの。
そうだね。でまず100ギガって使えないっすよ普通に生活してた。よっぽど一日中さもう動画を一日中見てるとかさ、何かをすごい重いファイルを一日中ダウンロードしてるとかやらない限りは、100ギガそうそう超えないと思うんですよ。
買えないでしょう。
僕は3100円の100ギガプランっていうのをおすすめするかなって、
もっと早く知りたかったな、
ね。でねこれね本当にね本当にあの YouTube の一部でちょっとこの情報ってのが拡散されて、で、まあ、Twitter とかでちょっと拡散があったんで結構人気なんですよ。で、もうとにかく足らないんです。
足らない？
人気があってその端末が足らないの。で、ホームページをぜひねこれ気になる方がいたらホームページをチェックしててほしい、ホームページをチェックすると、そう、いつ、レグルスで検索するよりは富士 Wi-Fi で検索してほしい、でホームページチェックして、あとできればツイッターもフォローした方がいい。富士 Wi-Fi さんのツイッターもフォローしとくと、あの何月何日の何時から受付を再開する予定ですっていう情報が流れてくる。
なんか昔のドラクエの発売みたいだ
で大体ね30分前後でなくなる。
早い。
だから富士 Wi-Fi さんが用意したのが、まあ、何台か分かんないけど、用意した分が大体その30分ぐらいで、まあ、終わっちゃうんだろうね。
じゃあみんな狙ってるんだ、
でも意外と多分ね拡散してて人気があると言っても、意外と知らない人多いと思うんだ。知らなかったでしょ。
知りませんでした、
知らない。
これはまあね、その3ギガのプランを今2人とも使ってて、あまり外で動画見ないんだったら、 まあ、それで十分なのかもしれないけども、うん、和田さん3ギガで月いくら払ってます？
1500円くらい。
あ、まあ、じゃあ安いのかな、やっぱりあれかな、畑中さんかな。畑中さんモバイルルート月いくらですか？
多分1500円ぐらい。
1500円払ってさ、3ギガだったらさ、
うん、
倍ちょっと払うだけで100ギガ使えるんだよ。
で100ギガがいい、光いらない、それだけでいい。
でさ、あの、僕はその前じゃ何使ってたかっていうと、うん、僕 Y モバイルのルーターを使ってたんですよ、
うんうん、
でただね、僕前使ってたのも使い放題だったんです、うん、Y モバイル、うんうん、で、どういった形かっていうと、7ギガまでは普通に使えますと、
うん、
で7ギガを超えたら500メガずつなんか申請をしなきゃいけない、うん、
あ、それ私も使ってた。
使ってるね。あとあれがね、すごい、実質無制限なんだけど、まあ、めんどくさいんですよ、
うんうん、めんどくさかった。
そうでしょうね。
で結果めんどくさくてあまり使わないっていう、う
ん、え？
やっぱね、月に10ギガ使ったら結構使ったなって感じだもん。
うん、20ギガぐらい使ってました。
本当に頑張ったね。
うん、
何回申請しなきゃいけないんだって感じでしょ。
めんどくさいですよね、それは、うん、
それがあるよ、
俺、うんうん、
富士 Wi-Fi さんはその申請なんか当然ないから、
わー、楽ちん。
100ギガまで、
その Y モバイルのやつはちっちゃいお皿しか用意されてない食べ放題みたいな感じですよね。
そうそうそうそうそうそうそう、何度も行か
ないと丼で持ってこいと。
でね、結果じゃあ僕気にせずに普通に使えるようになった結果、うん、今までは都度申請してた時は Y モバイルの時は月に10ギガ程度しか使わなかったのが、
うん、
今はもう10日で10何ギガ使ってるでしょ。
お、
20ギガ近く使ってるでしょ。でこのペースで使ったとしても1ヶ月60ギガとかですよ、
うんうんうん、
で僕の中では精一杯使ってる、これでも。
へ、
100ギガってすごいよね。だ逆に言うと、逆に言うと、そのほら今例えばソフトバンクとかドコモとか au が、
うん、
あのギガプランみたいにやってるじゃん、うん、20ギガだ30ギガだってやってるじゃん、うんうん、あれじゃ逆に僕は足んないんですよ。
お
で金額は向こうの方が高くなっちゃうし、
うんうんうん、
足んなくなっちゃうし。
いやー、そうか。
だからね、ベストなのは、
うん、
それこそ Y モバイルとかね、要は MVNO って言われてる、うん、要は安い SIM を使って運用してる方、うん、要は電話回線としてはまあ1000円とか1500円とか、うん、まあ言っても2000円ぐらいで済ましてて、うんうん、でただそういうのってあの容量が1ギガだったり2ギガだったり3ギガだったりってするじゃないですか、
うんうん、
でそれとは別にこの富士 Wi-Fi さんのルーターを持って歩けば、
うん、
すごい安い金額で言ってもね、言っても5000円ぐらいで済むと思うんですよ、うん、で100ギガ使えるってもう夢のようなサービス。
そうですね、
うん、
で使わなくなったらもういいやってなった時にはもう解約しますって言ってそのルーターを返却すれば、
うん、
もうそれで解約
です。僕3ギガで足りてるとはいえ、うん、やっぱりね、うん、音声ファイルとかは家でダウンロードしてから行きますもんね、外に、
う
ん、
ああそうか、うまく、いや結局そうなんだよね。僕もその要は制限があるって考えると、
うんうん、
じゃあこれはこっちでダウンロードしよう、 Wi-Fi のとこあるとこで、
そうそうそうそう、
ね、ダウンロード、うん、家とかでダウンロードしたから持ってこうっていうのはやっぱ働くから結果あまり使わないっていう感じになるんだよね、
うんうん
うん、
そうそう、
で気にしなくなるっていう自由度は大きいと思うんだよ。
それは大きいと思う。
いいな。
でそれがこれがね8000円だ1万円だってなってたらまあちょっと悩むじゃないですか、
うんうん、
だったらちょっと苦労して家でダウンロードするよとかさ、
うんうんうん、
だけど3100円だった
100円ならね、
うん、
いいでしょ。でね、
いい、
で実は、うん、実はね、あのつい先月まで、 は、この富士 Wi-Fi さんはこの使い放題の3696円のプランしかなかったんですよ、で僕はそれを契約したの、でしたらその1週間後に100ギガプランが出てきたの、
おっと、
で500数十円安くなるわけだ。
あ
で僕100ギガ絶対使わないから、
うん、
絶対これ100ギガプランの方がいいじゃないですか、普通だったらですよ、他だった他のとこだったら、あでも契約しちゃったし2年縛りだし、どうしようって悩むじゃないですか、そこはほら富士 Wi-Fi さんは次の月に解約してもいいわけですよ。
そうですよね。
あ、切り替えですか、そしたら。
切り替えをしました。僕はもう100ギガプランの契約はさせてもらいました。で、来月頭に自宅に届くので。
だ
から、今のやつは解約をします。まあ、事務手数料1000円はね、無駄にかかっちゃうのかもしれないけど、でも1000円ですから、ね。
あ、そっかそっか。
1000円だから大したことはない。
うん。
で、あと、送り返すときに送料は自腹で持たなきゃいけない。その程
度。いやそれは安い。
これ多分ね知らない人多いと思うんだよ。サービス
知らない。
で、本当に外回りの仕事してる人、あとは通勤通学の時に動画とか見たいなって思ってるような人、あとは出張の多い人とか、
一人暮らしの学生さん。
そう、これからはもう4月になると。新生活で、新しいところでアパート借りてなんて、そこにはまだネット回線が来てないからとかっていう感じでしょうね、
ネット回線来てるとこもね意外とね遅かったりねするんですよ。
そう、共有で使ってたりするからね。
そうそう
そう、
そういう人はいいんじゃないかな、ね、
すごくいいと思います。
いいと思うんだ僕、久々に
これはいいな。
はい、安定性とかはどうなんでしょうか。
あのね、今んとこ全く問題ない。
問題が見つからんな。
問題がね、だからなんかね絶対ね値段安いし、条件良すぎる、解約料もかからないし、条件良すぎるからどっか落とし穴あるだろうって、みんな思うんだよね、これをこのサービスを知った人って。
それはね、普通の感覚ですよ。
で、いろいろ荒探しをするんだけど見つからないんだよ。
まあ竹内さんが荒を探してこないんだからないんでしょう。
ないんでしょう。
だって何かと見つけるじゃないですか、あなたは。
はい、そうですね。ね、これはぜひ。よかった。で、この富士 Wi-Fi さん契約したいなっていう人はまず富士 Wi-Fi で検索してください。多分まあな、説明欄にもリンクつけておきますんで、まあ、ホームページ行っていただいて、あのね、このレグルスさんの会員になっておく必要があります。まずこれは一切お金かからないです、会員になっても、一切かからないで会員になっておいて、でそこに自分の自分の証明、例えばあの免許証のコピーとかを提出する義務もあるのね、
身分証的なもの、
身分証的なもので、その手続きは事前に終わらせておいてほしいの。なぜならその受付開始してからそれやり始めたんじゃ絶対間に合わないから。
そうか
会員登録は事前に終わらせておいて、で、まあ、富士 Wi-Fi さんのツイッターとかホームページを細かくチェックしてもらって、で何月何日の何時から受付をやりますっていう情報が流れたら、その日にどうにか時間を作って、スタートと同時に契約を。
わあ、なんかもうチケット取るみたいだ、
本当に
人気アーティストの。
本当だ。
だこれね、少しずつ広まってきてるんで、だんだんちょっと厳しくなってくるかもしれない。
他の会社は何をやってるのじゃ、
ね、だからあのね、多分これは分かんない、多分だけどね、この富士 Wi-Fi さんとソフトバンクは、 相当いろいろ
頑張った
やってると思う。で、ソフトバンクと多分富士 Wi-Fi さんは相当戦ってんじゃないかなって気がする。じゃないとねこれできないもん。だって、
うん、
こんなことやったらそれこそだってその回線貸してるソフトバンクは自分で、ね、うん、貸してる自分が首絞められるような感じじゃないですか。なので、まあ、変な話これねちょっと僕は、ね、こ自分の、ね、ポッドキャストで紹介するかどうか悩んだんです。
お、
なぜなら、
うん、
下手に富士 Wi-Fi さんの会員がね契約してる人が増えれば、
うん、
その分その何今のこのいいサービスがどっかで挫折してしまう可能性がどんどん高まっていくじゃないですか。
あ、パンクしちゃうみたいな感じで、
そうそうそうそう、回線が遅くなる、もしくはソフトバンク側から何か富士 Wi-Fi が締め出しを食らっちゃうとかなんか起こる可能性あるじゃないですか。ユーザーが増えれば増えるほどやっぱりこれ許しておけないってなるじゃないですか。やっぱりソフトバンク側も富士 Wi-Fi の会員だけでこんだけ締めてるってなってくると、だから今くらいがちょうどいいかなってのも思ったんだけど、でもこれいいから、もう逆にね100ギガプランっていう方のユーザーが増えれば、まあ、これってやっぱりね、100ギガ以上使うようなむちゃくちゃな人は逆に増えないわけじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
100ギガ超えたら、さすがにこれはスピードは遅くなるんですよ。
うん、
100ギガ超えたら、転送速度が、最大128キロ。
ま
あ、それこそメールのやり取りぐらいしかできないぐらいのスピードになる
ん
で、
うんうんうん、
動画なんかまず見れないスピードになるんで、まあ、むちゃくちゃな人がいないってことは、まあ、ユーザーが増えても大丈夫なのかなっていうのもあるし、ね、
うん、
僕は100ギガプラン、ほとんど100ギガプランで大丈夫だよね、使えるもんなら使ってみろって感じだよね。これ以上
100ギガって相当ですよ。
相当ですよ。もう1ギガが100個だから普通だ。
そうですね。
そうですよ。
わかりやすい、
いう感じでね。で早いんですよ、申し込むじゃないですか、で、まあ、もうすぐ使いたいよって、月の途中でもすぐ使いたいよって言ったらもうね 2,3 日でね商品届きます。だから、皆さん本当に富士 Wi-Fi のホームページで、これ気になってる方はレグルス会員っていうのになっていただいて、で身分証も提示してもらって、で会員登録完了してさらに本当だったらクレジットカードとかの登録もしちゃった方がいいのか、あでもこれ後からでもいいのかな。クレジットカードは確かね後からでもいいはずです。僕先にしちゃってた、
支払い契約の段階かな。
そう、で基本はクレジットカードの決済だけなんで、なので、まあ、僕は先に登録しちゃってたんだけど、これはな、モバイルルーターの契約をした後に支払いの手続きしても間に合うはずなんで、ここは。あとね、
はい、
あとほら和田さん、
はい、
和田さん、
何です、
これ法人契約っていうのができるんですよ。
法人、会社で契約できる、
会社で契約できる、個人事業主とか、会社を、まあ、普通にね株式会社とか運営してる人でも、なんか法人契約っていうのはまた別にあるんですよ。
へえ。
で、まあ、今はね法人契約もちょっとストップしちゃってるんだけど、
あら
ルーター足んなくなっちゃって、結構そっちはね長くやって、やっぱね法人として契約する人は個人より圧倒的に少ないんで、意外と余裕持って契約できるかなっていう感じ。まあ、
いやでも本当に大丈夫、怪しくないじゃなくてその株式会社レグルスさん、レグルスさん大丈夫、そんなサービスいっぱいしちゃってて。
大丈夫なんでしょう。
頑張ってください、
はい、頑張ります
後ろ心配になる
でね、僕ちょっとやっぱりこの、うん、いろいろね心配だったのと、やっぱポッドキャストで紹介する上で、やっぱり嘘は言っちゃまずいじゃないですか。間違ったこと言いたくなかったんで、うん、ちょっとね、富士Wi-Fiさんにちょっと昼にお電話して、うん、でもポッドキャストやってるソネプロジェクトっていうと竹内と申しますと、
はい、
ちょっと今回これを紹介させてもらいたいので、ちょっといくつかちょっと質問させてもらってもいいですかってことでね、電話させてもらったんです。
はいはい。
したらね、まあ丁寧に教えてくれているの。
その言い方、
本当に丁寧に、
まあ丁寧に、
本当に丁寧にね、いろいろ質問に答えてくれて、
うん、
まあね、話を僕が聞いた限りだと安心して大丈夫だと思います。すごい頑張ってる。これ多分、大丈夫だと思います。
でね、そういうとこのサービスを落としてるわけでもないんですね。
そうなんです。だから何かね、普通例えばほら安いから人も雇えないから、うん、契約はしたけど発送に1週間かかります、うんうんうん、2週間かかりますって、
うん、
ありそうじゃないですか。
それが普通でしょう。
大手の企業だって発送にねそれぐらいかかったりしますよね、うん、下手したらね、うん、2、3日で届くんだなこれが。
そのレグルスさんは何をしてるの。
あのね、もともとレグルスさんっていう会社は派遣業務とかもやってる会社なんです。で、この富士 Wi-Fi っていうこのサービスは例えばちょっと海外から来られた方とか、
うんうん、
向けにそのルーターをレンタルしますよっていう、1ヶ月単位でレンタルしますよっていう、
そういうノウハウを持ってんだ。
もともとそういうサービスをやってる。だこの目的も本来はそこがメインなのかもしれないね、
うんうんうん、
そうですね、月単位でね、
うん、一時日本にいる方、うん、向けとか、
海外の方なんて結構長い1ヶ月2ヶ月ってバケーション取りますもんね、うん、
っていうようなね、なんだと思うんですわ、
うん、
これよかったら気になる方は、
うん、
はい、でサポートに、ね、電話していただければ、気になる部分があればね、事前にサポート電話していただければ、うん、もう本当に丁寧に答えてくれる、
うんうん、
本当に時間割いて丁寧に教えてくれる。本当に、なんかね、なんだろうね、なんだろう、僕、多分これ、紹介したくなっちゃったのは、
うん、
サービスがいいからっていうのは、もちろんのこと、うん、僕が契約する前にサポートに電話をしたときに、まあ、その時は女性の方に答えてもらった、その時に、うん、とても丁寧に答えてくれたのと、
うん、
あと、まあ、今回、この収録をする前に、先ほど言ったね、その、昼にちょっといろいろお伺いしたときにやっぱり丁寧に答えてくれたっていう、
うん、
そのなんか印象でなんか富士 Wi-Fi 頑張ってっていう気持ちなのかな、
うん、ああそういうの分かる、
うん、
すごく分かる。
だから、うん、僕は個人的、これ僕の個人的な意見としては、できればみんなね100ギガプランに契約してほしいな。なんかね、その方がソフトバンクから怒られない気がする、富士 Wi-Fi さんが無制限、
今は制限設けてますからと、
そう無制限で、うんうん、なんかもう何百ギガっていうのをね300、400って使う人が多くなっちゃうとなんか怒られそうな気がしてさ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そう、
うん、
うん、だ100ギガプランのユーザーが増えるといいななんて思ってる。
なんかそういうとこには頑張っていただきたいな。
そう、ちょっとね、頑張っている会社さんですよ。
うん、
はい、ということで、
まあ、ぜひぜひ
ぜひぜひ畑中さんはチェックしてください。
はい、はい、チェックします。
契約したら教えてください。
わかりました。
100ギガプランを契約して3100円だったらいいよね、本当ね。
いいですよ ね、これなんかSIM カードじゃないんですよね。
だあのモバイルルーターに SIM カードが刺さった状態でもすぐ電源入れたら使える状態で送られてきます。
その SIM カードは携帯に突っ込んで使えるとかではないんです
か、ね、契約違反です。
はい、わかりました
当然でしょ
ですよね、
はい、もうそのまま使えちゃうんだ。あの送ってきたものスイッチオンで使えるんだったら機械苦手よとかね。
そうですそうです、
うん、そういった方もいいんじゃないですか。
でね、もうあのルーターの裏側に、うん、あれですよ SSID っていうその、うん、そのね、アクセスポイントの名前と、うん、あとパスワードとかも全部書いてありますんで、
うん
うん、これだけ登録、ね、スマホとかしちゃえば。
ああ、それはいいな、簡単ポンで。
簡単でいいです、うん、はい、頑張って100ギガ使うぞって
そうですね、頑張らないと使い切れない容量ですよね。うん、
本当にこれでも結構動画見てるんだけどね、僕はね、うん、外回りだから結構ネット使う機会は多いんだけどね、
うん、
なかなか
難しい。リスナーさんの方で
も
ね、
もし契約して使われた方いたら教えてほしいです ね、
ぜひ、うん、どうだったとか、
うん、
ぜひ
感想をぜひぜひ
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、なんかね、分かんないこととかあったらサポート電話してもらうか、もしくはメールください。 こっちに僕の分かることだったら答えますんで、番組上で。
お、これはすごい
面白い、
まあ、僕はほら使ってるから実際ね。
そこまでやるってことは相当竹内さん思い入れてますね。
あ、もう本当頑張ってほしいもん。いうことです。ぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで
話を聞きました。
だいぶ時間過ぎちゃったね。
本当だ
興味津々でした。
どうしようかな、僕の大変だった話どうしようかな。とりあえず
ちょっとだけします。
とりあえずじゃあそれはエンディングでしますわ。
はい、
はい、ではエンディングなんですが、その前に、畑中さんのコーナーでございます。
はい、畑中さんに聞いてみないとね。このコーナーはリスナーさんからの相談に私畑中が真面目に真剣にお答えするコーナーです。今回は2回目ということで、なんとか維持できたようで、また皆さんからたくさんのメールをいただいております。ありがたいです、ありがとうございます。でもですね、前回の半分ぐらいになっちゃったみたいで、またたくさんのご応募をお待ちしております。ではでは、早速お便りを読んでいきたいと思います。今回はポンさんからいただいたメールをご紹介いたします。会社の後輩からバレンタインデーとハンドタオル、かっこタオルはお礼だそうです、かっこ閉じるをもらいました。ホワイトデーにはお菓子を渡して、その後輩は3月末に退職して大学へ入学するので、退職の時にハンドタオルのお返しも含めて何かプレゼントをしたいと考えていますが、何をプレゼントすればいいか悩んでいるのでアドバイスをいただけたらなと思います。バレンタインデーをもらってるので、この方は女性ですよね。ということはハンドタオル返ししてはどうでしょうか。女性なのでハンカチでもか。うん、私ももらい物にはいつも困ります。ハンドタオル返しでいきましょう。次、隣の奥さんです。 無人島に一つだけ持っていけるとしたら何を持っていきますか？私はどこでもドア一択だと思ってます。私は4次元ポケット一択だと思います。4次元ポケットの中にいっぱい入ってるのがいいです。これでしょう。どこでもドアも入ってます。はい、ということで、また来週も皆さんからのお便りをお待ちしております。皆さんからの、相談や質問をお待ちしております。メールアドレスは sonnai@0438.jp です。
はい、エンディングの時間です。
はい、エンディングの時間です。
畑中さんのコーナーはなんか先週よりもちょっとクオリティ下がった気がするな。
真面目になりましたね。
真面目になっちゃったな。ちょっと期待と違ったな。ということで、収録後にはね、たっぷり、相談をしたいと思います。
はい、はい、お願いします。
じゃあとりあえずね、オープニングから引っ張っちゃってるんで、僕が起こったショックな話、
そうそう、気になる、
ね、僕に起こったショックな話ね、をしていきたいんですけど、指先怪我したら困るよね今ね。
困りますよ。
指先怪我したらさ、ほらちょっと今さ、ちょっとなんかタッチするのも全部静電気でさ、やったりするじゃん。じゃあほら、絆創膏をね巻いてると、うん、反応がさ、
うん、ね、
しないし、指紋も認証できないしさ、
あ、本当だ、
全くもう指が使えない、ね、
不便な状態に、
ね、でそんなね、指を怪我したのはなんでかっていう話をしていきたいんですけど、
あ、そうですそうです、そっちの原因の方ですよ。
仕事終わりまして、
はい、
仕事終わりまして、ある日ね、仕事終わりまして、家に帰りました、うん、ね、で、我が家は駐車場がねちょっとね狭いんですよ、
うん、
横幅が非常に狭くて、僕の自家用車がギリ入る感じ、
お、
でギリ入る幅なのに、うん、カーポート立てちゃってるんですよ。
カーポート、
カーポートで、そうするとカーポート の、 柱があるじゃないですか、
うんうんうん、
柱がまたね、これ幅をね狭めるんですよ。
そうですね。
で、
はい、カーポートって何ですか？
屋根、屋根。
ああ、屋根。はい、すいません。
車の屋根ね。ね、
はいはい、
で、でバックで入れるわけね。ピッピッピッつって、うん、またちょっとね曲がってんだよこの駐車場がね。だからちょっと曲がって、ね、切り替えしながら入れてくるんだけど、非常に入れにくい駐車場。で、バックしてって。柱のところに来たらミラーを畳むのじゃないと入んないで、畳んで、
そんなタイミングがあるんだ。
そうで、柱を越したらまたミラーを広げる、じゃないとほら後ろ見えないから。
あ、
それ
は、ね、苦しい。
それはね2回ぐらいやる。柱が2本あるからね。
うわ、
で、柱がさ、このね畳むタイミング、
うん、
ミラーをね、ドアミラーを畳むタイミングがこれ難しくて、毎日やってるんだよこれ、うん、家に着くたびにやってんだけど、なんかねその日はね、うん、タイミングを誤ったんだね。あのね、うん、畳むのが遅いと柱にそのミラーがぶつかるでしょ、
うんうんうんうん、
ぶつかったらもうこれミラーって反対側に曲がるから、
うん、
若干擦り傷とかはついても、
うん、
問題ないんですよ。
まあね、
ね、 で、開くのが遅くても当然問題ないんですよ、柱越えちゃってるからね、
うん、
でその時ねちょうどね柱が畳んで柱を越える前に広げちゃったの。
え、
わかるわかる、柱が来ます、柱が来ます、柱が来たらミラーを畳みます、
畳みました、
ね、柱を越してからいつもは広げるんですけど柱を越す前に広げたの。
途中ってこと？
そう、途中で
越してる最中に。
そうだから柱もねそんなにでかくないのよ、
うん、
ね、20センチとか30センチとかその程度よ、
うんうん、
だから車後ろ動きながら広げてちょうど柱にコツンって当たって挟まったんだね、うん、車と柱の間に完璧に挟まったんだね。
お、
ミラーがバキバキバキバキバキ、
うわ、
もうね大破大破、ミラーが大破、
うわ、やっちゃった、
やっちゃった。もうこのだからね、普通はさタイミングとしては本当にねこの通過するこの1秒でも早くても遅くても問題ないのよ、
うん、
ちょうど完璧にそのタイミングに広げて、
なんでそのピンポイントなタイミングで
完璧に挟まって完璧にもう大破、ミラーがもうバリバリ、
あ
ーあーっていうことでしょうがないから、うん、もうディーラーに電話したのさ、
うん、
したら、うん、まあとりあえずね、まあ、夜だったの、もう夕方というかもう夜だよ、7時ぐらいだったから、でディーラーさんはとりあえず台車持ってきてくれると、台車持ってきてくれたわけですよ。で、まあ、持ってってくれたんだけど、その時に聞いた話がですよ、うんね、ミラー1個壊れてね、ま、ミラー丸々交換、
うん、
ね、畑中さんいくらかかると思います、ミラー交換するのに。畑中さん畑中さんがいなくな、もしも
し、ニューヨークの畑中さん消えたぞ、
消えたぞ、畑中さんが消えるというパターンのやつだまあ、いや、和田さんと話しときましょうよね。じゃあ、田中さんどこ行っちゃったんだでね、このね、いくらか、じゃあ、和田さんいくらかかると思います、ミラー1個。
ミラーって、7、8000円
?7、8000円かかると思います？
うん。
4万2000円。
そんなするの、ミラーって。
このね、このね、1秒の差で4万2000円が吹っ飛んだんですよ。
1秒4万数千円。
そう。もうショックなことが起きたのツイートはそこです。
それはショック。
で、その翌日のね、
うん、
いいことがないときはもう続くよねって、立て続けに来るよねっていうようなツイートしたのは何かというとね、うん、朝、うん、朝ね、台車が今度うちの駐車場に止まってるんですよ。軽、
うん、
軽自動車だからまあ止めやすい。
そうですね。ね、
まあと、ああ、畑中さん帰ってきた。
帰ってきた。帰ってきた畑中さんが。
畑中さんお帰り。どこ行ってたんですか。
わかんないです。急にちょっと違う世界に行ってしまいました。まあまあ
畑中さんらしいけどさ。でね、で、うんうん、台車の軽自動車ですよね。朝ね。よし、もうしょうがない、これで今日は通勤だっつって、で嫁さんに行ってきますなっつって、で鍵閉めて、ね、うん、エンジンをかけました。ブーブー、あれおかしいぞ
ん、
あれ、なんか俺これ台車だからちょっとエンジンのかけ方よくわかんない、もうボタン一つなんで今のね車って大体ね、うん、ボタン一つ、もうそれ以外やることないんだよ、
うん、
何でやってもダメなんだよ、おかしいなと思って、カツカツカツカツっていう感じの音が、うん、これはなんか過去に経験がしたことがある、これバッテリーが上がったってやつかな、もう時間がないのよ、会社に行くのに遅刻しちゃうし、
でも昨日来たばっかりの台車でしょ、
なぜか分かんないんだけど、なんかバッテリーが朝上がってんのでさ、で、まあ、運がよくまだ嫁さんが会社行ってなかったから、
うん、
ちょっと、ちょっとバッテリーちょっと やろうよっつってつなごうよっつってね、うん、でつなぐのにね、うちね縦に並んでんの、
うんうんうん、
ね、嫁さんの前 と、僕の台車の前のこの距離がさ、このね、このケーブルのギリ届くところなのね。
よかった、届いて、
でそれがどうにかそれが届いて、うん、でエンジンどうにかバッテリーも復活し、うん、会社に行ったんだけど、うん、でそのバッテリーをつなぐときに指の先を切ったんだよね。
あ、え、なん、どうやって、
なんかね、どっかだから分かんなかったんだよ、あの開けるのがさ、どこだろうってさ、手探りでやってるときなんか切ったんだよ。
あ
っていう、僕が指切ったっていう話。
うわ、次から次へと。
だ、指は大切にしようねってことが言いたかったの、僕。
身をもって示してくれた。あの、
指を怪我すると大変だよってことが言いたかった。要するにね。
要するに、うん、そうですか。うん、お不便でしょう、今。
4万2000円かかったっていう話は、まあ、置いといても。
置いとけない、置いとけない。多分、奥さんとして置いとけないと思う。あんた何やってんのと、
ね、なんかさ、さっきついさっきまでね、モバイルルーターがこんなに安くて、少しでも安くなんて言ってた人間が、約1秒間の失敗で、判断ミスで、奇跡的な判断ミスで4万2000が一気に吹っ飛ぶっていうね。
さっきの富士 Wi-Fi さんだったら11ヶ月分くらいですよ
ね。えそういう話です。
ショッキング、
ショッキングでしょ、
それはへこむ
でしょ、
大事に。
でこの間僕喋ってる間に面白話は一切ないでしょ。
ないですな、ね、痛い痛い。
ここポッドキャストで喋ってもどうかなって。
そうですね、
多分あの竹内が嫌いな人は喜んでると思うけど、ざまあ見ろっつって、へへへなんつって、
いや実際に怪我してるんだな、痛いな、
ね、そういう、だからね、本当にだからなんかあるんだろうね、そのバイオリズムというかさ、
ね、
ついてないことって重なるのかな、いろいろね、うん、
なんとなくうまくいかない時ってありますね。
そうそうそう、ね、和田さん、そんなことよりも、
そんなことよりも、
家族とさ録画したビデオをさ見てるときにさ、
うんうん、
ね、CM 入ると早送りするじゃん。
うん、しますね。ね、
なんか30秒ごとの早送りをポンポンポンってやったりしてさ、
うんうんうん、
家族で見てるんだよ。でたまにさ、うん、たまたま30秒後に流れた CM がさ、ちょっと気になる CM の時ってあるじゃん。
うん、あ、あります。この CM ちょっと見てるやつあります。
この CM ちょっと見たいって時あるじゃん。
うん。
その時ちょっと止めてみる勇気がない僕。なんかさ、この CM をすごく気にしてる僕っていうのが、
うん、
すごい知られたくないってなんかわかる気持ちわかる
見ればいいじゃない
なんかさ、すごい小池屋の、ポテトチップの CM の女の子がすっげえ感じがすげえ気になって見たいんだけど、でもなんかこの子を見るためにわざわざ一回このスキップを止める僕を家族に知られたくないみたいな。
あ、それは特に奥さんには知られてはいけない
ね。あの女子高生はうちの近所の高校らしいよ。
へえ。
じゃあもう会えるかもしれないじゃないですか。
あんまり会いたくはないけどね。
え、気になるのに？
気になる。いや、CM のあの感じが気になるわけでは、この本人が気になってるわけでも何でもないから。
CM として気になってる。
そうです。あとは今週しか喋れないこと、もう一つだけ喋らせてください。
何でしょう？
ニンテンドースイッチ。
あ、スイッチ。
ゼルダの伝説をやりまくってます。
お、
僕は皆さんに言いたい。ニンテンドースイッチをまだ買ってない方にも、ね、ニンテンドースイッチは持ってるけど、うん、ゼルダ買ってない方にも言いたい、ゼルダの伝説は絶対買いなさい。
買いなさい。
この僕が、ゲーム機は買うけどゲームをやらないですかでおなじみの僕が、ね、ハマってるんですよ、ゼルダに。 任天堂スイッチのゼルダにハマってるんです、うん、で、夜中のこの布団の中でね、夜中一人で任天堂スイッチだからやれるじゃないですか、やってるじゃん。で気づくとね、あの3時40分とかなんだよ。
中学生ですか。
いやもうハマってる。あのね、これ、ね、一番ねゼルダが面白いっていうことに関して、うんうん、一番わかりやすいのはあのね、ゲームの普通さ、一回まあしょうがない時間だからここでセーブして止めてって、
うん、
で普通続きやりたいって思うじゃん。
うんうんうん、
続きをやりたいって思わないのゼルダは。
え、
面白いのに。続きをやるというよりはあの世界に戻りたいな。
ああ、そっ
か。あのね、オープンワールドだからどこに行こうと自由なんですよ。もう最後の、あのラストのこの最終目的地に行こうと思えばうまくいけば行けちゃうの。
あ、うん、もうそこまで。
うん、でそれぐらいオープンワールド自由に行き来ができる。で、いろいろね、これをなんか探してきてくれよとかさ、これをこうしてくれよとかいろいろ頼まれるんだけど、うん、別にやろうとやるまいと自由なわけですよ。だずっとね、なんかあの古代ネジみたいなやつをずっとこうやって探してたりさ、
古代ネジ、
祠に行きたい、あの祠に行きたいんだけど、その周りにトゲトゲがいっぱいあって、そこにどうしたらいけるんだろうとかさ、
うん、
なんかね、なんか野生の馬を乗り鳴らしてみたいなとかね、そんなんだけでね、うん、結構楽しいの。あの馬いる、馬をにそーっと近づいてって、まず乗るの、下暴れるのね、
うんうんうん、
で一生懸命なだめるの。でそうすると何とかやってると乗れるようになる、乗せてくれるのよ。でまっすぐ行けって言ってるのに左曲がったりするの。そうすると綱を引いて右に修正してあげて、よしよしってやると、ちょっとだんだん仲良しになってって、自分の言うことだんだん言うこと聞いてくれる。
かわいい。
そんなんだけでもちょっとね楽しい。
よくできてるな。
で僕今ね馬をちょっと一頭預けているんだけどね。
預けてる。
そう、馬の名前はね自分で決められる。
お、じゃあ何したんですか。
最後にね馬の名前を発表して今週終わりにしたいと思いますんでね、うんうん、僕の馬の名前はナタデココ。
かわいい。
さあ和田さん告知をお願いします。
はい、そんなことないしょでは皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp、SONNAI アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名を付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトという同志でお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com、 SONNAIcom となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない p sonnaip で検索してみてください。
はい、終わりましたか。
いやー、もう部屋が冷えて若干口が回らなくなってきました。
なんでなんで、 まさかそんな、だってあれ以上和田さん南国に住んでるじゃん。
南国じゃないですよ。でも
南国じゃなかったっけ。そうだっけ。
ああ、しんしんと冷えてきた、
ね。皆さんもね、暖かいなと思ったら急にまた寒くなってますからね。
そうなんですよ。
風邪ひかないように、ね、気をつけてくださいね。インフルエンザもまだ流行ってるみたいですから ね、ああすげえまともなこと言った俺今。
何照れてるんですかちょっと。
どうしようかな、いうことでございまして、ではですね、今週最後にですね、今週はどうしようか、畑中さんにですね、
はい、
今週は、大型の方の、運勢とあと、
はい、
ラッキーオリーブオイルはどこのメーカーなのかっていうのを、ね、発表していただいてから、終わりにしたいと思います。
今週来週の大型さんは あれ、なんだっけ。は運勢
運勢なんだっけ。
は波です。 ラッキーオリーブオイルは、レグルス酸性です。
はい、
出してるんだ、
あのあれ見たよ、あの早見もこみちさんがね、あの今叩かれてるみたいですよ。
え、なんで？
あのモコズキッチンでオリーブオイル使いすぎだっていうので、ちょっと問題になってるみたいです。
昔からじゃない、使ってるの。
オリーブオイルはすごく体にいいけど使いすぎるとダメだよね、怒られてるみたいです、お送りいたしましたのは竹内と
和田と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。